皆さん、今日はようこそ聖学院教会の礼拝にいらっしゃいました。春になってですね、とても暖かくなってきたのは良いんですけれども、花粉がすごくて外に出るのが大変だと思われる方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。僕も昨日ですね、聖学院発祥の地をめぐる半日ツアーというものに行ってきたんですけど、これはですね、東京大学の正門の蓮向かいに聖学院発祥の地という記念碑が建てられたんですけれども、そこをまず見に行ってこようというそういうツアーでして、せっかくだからそこだけではなくて、青山霊園にあるディサイプルさんの最初の宣教師の一人ガルスト宣教師のお墓と、そして築地にある女子聖学院発祥の地というところも巡ってきました。ちなみにですね、ガルスト宣教師が亡くなられた場所というのも大体特定できました。番地がですね、大体特定できたんですけれども、その場所にも行ってきましたですね、ガルストが死の直前に My life is my message、 私の人生こそが私の遺言だと言われた、その言葉がですね、そこで発せられたんだなということも感じて帰ってきました。とても充実した半日だったんですけれども、花粉も充実してまして大変でしたですね。外に出るのはやっぱり大変だなと思わされました。そんなふうにですね、花粉も大変な中ですけれども、今日は本当にようこそ聖学院教会にいらっしゃいました。今日はみんなでですね、花粉の苦しみにも負けない神様、イエス様の御言葉をいただいて、新しい一週間に踏み出していきたいと思います。さて、皆さんはイエス様、イエスキリストというとどのようなイメージを思い浮かべるでしょうか。イエス様、イエスキリストというと、きっとですね、優しいお方だとか、愛にあふれてるお方だとか、癒してくださるお方、そんなイメージを持つのではないでしょうか。でも、先ほどお読みしました聖書の場面では、私たちが思い描くのとは全く正反対のイエス様の姿が描かれていました。なんとイエス様はエルサレムの神殿の境内で動物を売ったりお金を両替していた、そういう商売をしていた人たちにもうめちゃめちゃ怒りまくって、縄で鞭を作って動物を追い出して、お金をまき散らして、テーブルをひっくり返して、もうイエス様ブチ切れまくりの姿が描かれていたんです。私たちが普通思い描くような優しい、愛にあふれている、癒してくださる、そんなイメージのイエス様がこのエルサレムの神殿で全く反対の姿で怒りを表されていたんですね。もう神殿ブチ切れ事件と言いたくなるような出来事です。でもそれは暴力的な怒りでは決してありませんでした。むしろイエス様の深い悲しみと、そして深い愛の表れだったんです。イエス様がこの時エルサレムに行かれたのですけれども、その時杉越祭が近づいている時だったと書かれています。杉越祭というのはユダヤ教の中でも最も大切な祭りの一つでした。これは旧約聖書の出エジプト記に出てくる、イスラエルの民がエジプトの奴隷状態から解放された、その出来事を記念するひとときでありました。イスラエルの民は長い間 エジプトで奴隷状態にされていたのですけれども、神様はモーセという人を用いてイスラエルの民をそのエジプトの地から脱出させようとされます。人々がエジプトを出る直前、神様はエジプトの地に最後の災いとしてすべての遺言を打つという裁きを下されたんです。そしてこの時、神様はイスラエルの人たちにこう命じられました。子羊をほふって、その血を家の門に塗りなさい。その血が印となって、私はその家を継ぎ越すんだ、そう言われたんです。この継ぎ越すということが継ぎ越しの祭りの名前の由来となっています。要するに、神様の裁きが継ぎ越していって人々は救われたんだ、そのことを記念する出来事、それが継ぎ越しの祭りだったんです。そんな継ぎ越し祭が近づいていました。イエス様がエルサレムにやってきた時、そこでは多くの人々が神殿に訪れて神様を礼拝しようと巡礼しにやってきています。けれども、その境内では捧げ物をするために動物を買ったりとか、またお金を両替していたりということが行われていたんだというんですね。一体どうしてエルサレムで動物を売り買いをしていたのか、そこには理由がありました。神殿で人々が神様に捧げ物をするのは、動物の血と、またその動物を焼き尽くす時の煙と香りを神様に捧げていくんですけれども、エルサレムから遠く離れた場所に住んでいる人にとってみれば、家から自分の牛や羊や鳩を連れてくるというのはとても大変なことですよ。それだけではありません。途中で犠牲として捧げようとするその動物に傷がついてしまうという可能性も高かったんですね。神様に犠牲を捧げるその動物というのは、傷がついていないものでなければなりませんでした。家から連れてくるのは大変でしょう。家から連れてくるときに傷がつくかもしれません。そう言ってエルサレム神殿の境内でその動物を売って、ただ売るだけではなくて、その手数料を取って儲けていた、そんな商売がまかり通っていたというんです。それだけではありません。エルサレム神殿の境内で両替がされていたというんですね。どうしてそこで両替していたのかというと、当時人々が住んでいたユダヤというのはローマの属州、今でいうと植民地みたいな感じになっていたので、普段人々が使っていたお金はローマのお金だったんですね。そしてローマのお金にはローマ皇帝の姿が刻まれていたりします。エルサレムの神殿で神様にお捧げするお金にローマ皇帝の像が刻まれているというのは良くない、だからユダヤのお金に両替しなさいということなんですけども、そう言いながらこれも手数料を取るんですね。表面的にはとても良いことを進めているように見えて、実は商売をしている、それどころかものすごいぼったくっている、そんな様子がエルサレムの神殿の境内の中で見受けられたんです。イエス様はそんな様子を見て、縄で鞭を作り、羊や牛をすべて境内から追い出し、両替人の金をまき散らし、その台を倒したというんです。とても過激なイエス様の姿です。私たちが普段思い描いているイエス様の姿とは正反対の 姿です。じゃあ一体どうしてイエス様はこの時こんなに激しくお怒りになられたのでしょうか。イエス様が深い悲しみを感じられ、また深い愛を感じられ、お怒りになられたのには理由がありました。それはただただ商売がなされたというだけではありません。神殿が、神様がそこに私の名を置くと言われ、そこにおいて人々と出会ってくださる、人々の祈りを聞いてくださる、人々と語り合ってくださる、そう約束されしてくださっているその神殿が祈りの家ではなく商売の家に変えられてしまっていたからだというのです。私の父の家を商売の家としてはならない。イエス様は深い悲しみと、また神様に対する、そして深い意味では人々に対する深い愛を感じて、私の父の家を商売の家としてはならないと言ってくださいました。神殿というのは本当は神様であられる主ヤハベがそこに私の名を置くと約束してくださった場所です。神様がそこにいてくださると約束してくださった場所、そこにおいて私たちが神様と出会うことができる場所、それが神殿です。神殿とはまさに神様と出会い、祈り、神様と語り合う場所なんです。でもだからこそたくさんの人が神様との出会いを求め、神様との語り合いを求めて集まってくる。たくさん人が集まるからこそそこで商売が始まってしまうということになりました。ただ商売が始まっただけではありません。ぼったくりのような両替とか形だけの儀式とかが行われていくんです。神様と出会い語り合うその祈りの場所が人々の思い、自分の利益とか自分の都合とかで汚されていってしまったんです。イエス様はそのことを見られて心を痛められました。ここは祈りの場所じゃないか、神様と出会い語り合う場所じゃないか、そう思ってイエス様は激しくぶち切れられたんです。このイエス様の怒りというのは深いところでは私たち一人一人が神様の前に真実であってほしいという願いから来ています。それは他でもない私たち一人一人と神様との関係が形だけの儀式とか、あるいは習慣だけの信仰に変わってしまうことへの警告であると思うのです。イエス様は私たちに求めておられます。それは表面的な信仰ではなくて、心から神様とつながっていく、また心から人々とつながっていく、そのことをイエス様は私たちに求めておられるのです。イエス様はその思いで神殿の境内で激しくぶち切れられて、身や清めをされた後言われました。この神殿を壊してみよ、三日で建て直してみせる、そのように言われました。聖書が書かれた時代、神殿というのはまさに神様がおられる場所、神様の御臨在の 象徴でした。そんな状況の中でイエス様は言われたんです。この神殿を壊してみよう、3日で建て直してみせると。そのことを聞いた人たちはこう言いました。この神殿は建てるのに46年もかかったのに、あなたは3日で建て直すのか。そう言って嘲笑いました。でもイエス様が言っておられたのは、建物としての神殿のことではなかったのです。イエス様が言われていたのは、そうです。ご自分のお体のこと。要するに、私たちの罪を背負って、私たちの身代わりとなって十字架の上で死んでくださった後、ご自分の復活によって新たに神様の御臨在が示されていく、そのことをイエス様は言われたんですね。この神殿を壊してみよう、3日で建て直してみせると。このことは、神様がいてくださる、神様の御臨在というのは建物という場所ではなくて、イエス様ご自身の中にある。そして今ではイエス様を信じている私たち一人一人が聖霊の宮とされているのだということを私たちに教えています。使徒パウロはそのことをコリントの信徒への手紙の1、第6章の19節で次のように語っています。知らないのですか？あなた方の体は神からいただいた聖霊が宿ってくださる神殿であり、あなた方はもはや自分自身のものではないのです。パウロはそう語っています。あなた方の体は神からいただいた聖霊が宿ってくださる神殿だ。そのようにパウロは語っています。私たちは神殿、あるいは、私たちのクリスチャンの現実でいうと教会というふうに言い換えてみると思うんですけども、教会といったときに建物としての教会を思い浮かべることが多いと思うんですよね。でも聖書が教会という、それは本質的にはイエス様のことを信じる人たちの交わりのことを指しています。で、僕が秋田で牧師をしていた時ですね、秋田に赴任していろいろ秋田の町を巡っていた時にですね、ものすごい教会があるということを見つけたんですね。コンクリートの作りで、いかにも中世のようなですね、立派な建物が建っている教会を見つけたんですね。で、この聖なんとか教会って言って、てっきりカトリックの教会が立派な教会があるんだと思ったんですけど、後でその秋田の教会の信徒さんですね、すごい立派な教会見つけたんですって言ったら、あれ実は結婚式場なんです。話を聞いたんですね。埼玉に来てからもですね、新都心のあたりですね、イタリアにあるようなとても素敵な建物の教会があるのを見つけたんです。で、いつかその教会の前に行ってみたいなと思って車で運転して近くまで行ったら、やっぱりそこも結婚式場だったんですね。教会といった時、私たちは建物を連想することがあると思います。でも建物が教会ではないんですね。教会風の建物と思っても、実はただの結婚式場、商売をする場所だったということが結構あります。逆のパターンもあります。僕が小さい頃ですね、ご教会でよく野外礼拝というものをやっていたんですね。第5週目とかになると、建物の教会の中ではなくて近くの 公園とかに出かけて行って、そこで野外礼拝をするんですね。野外礼拝の中で公園でですね、聖書が読まれて、そしてまた御言葉が語られ、メッセージが語られ、そしてみんなで賛美をしていきます。その中で建物は一切ないんですね。教会堂は一切ないんですよ。野外礼拝ですから。でもそこにイエス様のことを信じる人たちがいる。その交わりがある。確かにそこには建物がなくても教会があるんですね。教会のことをですね、聖書の言葉ではエクレシアと言いますけれども、エクレシアというのは私たちが罪の中から神様に呼び集められた、その交わりのことを指しています。交わりとしての教会があるんですね。神様を信じ、イエス様のことを信じてキリストにつながっている私たちの交わりこそが本当の意味での教会と呼べるものなのです。だからイエス様がこの世界に来てくださって、私たちの罪の身代わりとなって十字架の上で死んでくださった。だから私たちはもうエルサレムの神殿で犠牲を捧げる必要はないんですね。どうですか、今日礼拝に集った皆さんの中で神様に捧げるために牛や羊や鳩を連れてきたっていう方いらっしゃいますか？いない、いらっしゃらないですよね。献金の代わりに牛や羊や鳩を現物で捧げますっていう方いらっしゃいますか？いらっしゃらないですよね。それはなぜか、イエス様が私たちの罪の身代わりとなってあの十字架でその尊い命を、血を捧げてくださったからなんですね。そのイエス様が言われたんです。この神殿を壊してみろ、三日で建て直すと言われました。これはまさにイエス様ご自身が神様の神殿となってくださるということです。そしてイエス様の復活によって私たちが神様と出会うそのところは遠いエルサレム神殿という場所ではなくて、私たちの心の中で神様との出会い、キリストとの出会いが起こるようになっていったんです。イエス様、神様イエス様の霊が私たちに注がれることによって、私たち自身が神様の宮になることができる。私たちの交わりが教会になることができる。そして何よりも、私たちの心こそが、私たちの交わりこそが神様とつながる場所になることができるんだと、そのことを神様は私たちに教えてくださっています。今日私たちの心という神様の宮はどうなっているでしょうか。祈りの家になっているでしょうか。神様を礼拝する場所になっているでしょうか。それとも、もしかしたら私たちは自分の思いや自分の利益を優先させてしまうような場所、あるいは誰かの目を気にしてしまうような場所、そんな自我や欲望によって心という神様の宮を商売の家としてしまってはいないでしょうか。イエス様は2000年前、神殿からいろいろなものを追い出していきました。お金、 商売、動物、それは私たちの心の中にある神様を礼拝する思いを邪魔していくものの象徴であるのかもしれません。例えば自分だけ良ければそれでいいというような自己中心の思い、逆に神様が私たちを愛してくださっているにもかかわらず、どうせ自分なんてと卑屈になってしまうような思い、日常の生活の忙しさに追われてしまって神様を忘れてしまうような思い、もしかしたら私たちの日常の生活の中で心の中にたくさんのいらないものを抱え込んで溜め込んでしまってしまうようなことがたくさんあるのではないでしょうか。2000年昔に宮清めをしてくださったイエス様が今日私たちの心にも訪れてくださって、私たちの心の中からいらないものを追い出してくださって、私たちを、そして私たちの交わりを本当の意味での神の宮としてくださるのです。イエス様は私たちの心の宮にも入ってくださって、不要なものを追い出してくださるお方です。私たちは生きていく中で時には自分の思い通りにならないことたくさんあるんだと思います。苦しいこと、悲しいこと、辛いこと、たくさん経験することがあると思います。神様一緒にいてくださるならどうしてこんなことが起こるのですかと言いたくなるような出来事もあります。でもそれはもしかしたら私たちが本当の意味で神様に捧げられた人生を取り戻すためのキリストによる聖なる宮清めの出来事であるのかもしれません。イエス様は2000年昔にあの神殿をお清めになられたのと同じように、キリストは私たちの心をも清めたいと願っておられます。キリストが私たちの心を宮清めしてください。それは厳しい裁きではなくて、本当の意味で神様と私たちとの交わりが回復されるための宮清めです。本当の意味での祈りの神様との交わりの場として、私たちを一人一人を回復してくださって立て直そうとしてくださる。だからこそ時には厳しい、時には辛く悲しいと思われるような宮清めをキリストはなさることがあるんだと思うんです。これらの出来事から分かることは、神様、イエス様というのはただただ優しいお方だけではないということですね。私たちイエス様というと優しい、そういうイメージを思い描きがちです。だけども私たちが間違った方向に行こうとしたとき、イエス様は優しく、いいよいいよ好きな方向に行ってというお方ではないんですね。私を、あなたを、私たち一人一人を愛していてくださるから、神様キリストは本気で清めようとしてくださるんです。それがたとえ私たちにとって痛みを伴うような出来事であったとしても、神様は本気で私を、あなたを、私たちを愛しておられるからこそ、時にはぶち切れて、時には激しく愛してくださるのです。 神様は私たち一人一人が本当の意味で神様の前に神様の子として回復をされて、神様との交わりの中に、そして人々との愛の交わりの中に歩んでほしいと願っておられます。そんなキリストは今日も私の、そしてあなたの、私たちの心に入ってこようとされています。私たちの心の扉を叩いて一緒に歩もう、一緒に生きようと誘っていてくださいます。でもその時キリストは私たちが大切に抱えようとしている何かを壊すことがあるかもしれません。見や清めをされることがあるかもしれません。でもそれは決して怒っているからではなくて愛しているからなんです。私たちを本気で愛し、本気で戒め、本気で神様の御国へと導こうとされているからこそ、神様は本気で私たちと共に歩んでくださる。今日から新しい一週間が始まろうとしています。その中で私たちの思いとは違うこと、神様一緒にいてくださるんだったらどうしてこうなるんですかと言いたくなることをたくさん起こるかもしれません。でもその時にどうか心の中でキリストに問いかけてください。イエス様、あなたは何を清めようとされているのですか。神様は私たちに答えてくださるでしょう。私は愛しているんだ、あなたの心を神の宮とするために今という時があるんだよ、私が一緒にいるから大丈夫、その御言葉を聞くことができると思うんです。新しく始まる一週間、祈りの中でキリストの御言葉を聞いて、そして広められて神様の御国へと共に進んでいきましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、2000年の昔、宮清めをされたキリストが今日も私たち一人一人と共に歩んでいてください。私たちを清め、私たちを導いていてくださいますことを覚えて感謝をいたします。私たちの人生にはさまざまな出来事が起こりますけれども、その出来事一つ一つの中にあなたのご計画があることを忘れることがありませんように。あなたが清めてくださり、私たちを導いてくださる、そのことに信頼をしながら新しい一歩を踏み出す力を与えてください。この祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。